だから前者は一旦の悟りをもって垂れりとせず色即是空と、これお悟りなんです。色というのは形あるものですよね。形あるものは一切その本体は何にもないんだっていうことなんであります。だから前者は一旦の悟りをもって垂れりとせず真空無双の本分の生意、真空無双ですね、相がないって本分の生意、悟りの真っ只中から差別の人境に出て怪盗土面誇りにまみれ土まみれになって働くこと、と衆生再度のためにはまた勧勤礼拝もせねばならぬ。これが大事なところですよね。ある意味で大乗仏教の極意ですよね。極意がこの一行足らずのところに書かれているわけです。男上の二軒を離れて随所左手ところに従って、主となってと、どこへ行っても自分が主人公となってということですね。人未来在、人未来在ですから、未来の果てまでもってことですよね。人未来在、ただ主上再度を念とするところに全仏教の本領がある。これも全仏教の一番大事なところをこういうふうに、解釈してくれているわけであります。インカ後の暗夜の最初に、もう印鑑いただいたはずなんですけれども、臨済は臨済が諸祖達磨の達所に詣でて墓守ですね、達祖に臨済のつ読みましたか、私は達磨のですね、達所に詣でて達磨さんの、お墓のを守っているそのお坊さんの、これタスはお坊さんですね、にですね、先にブッダを礼拝しますか、先に祖師を礼拝しますかと聞かれるんですね。これはまあ条件にあたる方ですよね。これ何の不都合もないですよね。どこが悪いんですかってこういうあれがとなるんですけれども、やはり臨済にとってはこれが問題なんですね。と聞かれて、仏祖とも仏祖ともに来せずと答えているのは、そしてさらには後年の自習において三条十二分経は皆これ不浄を拭うの故しとまで言い切っているのは、すでにハゲの因縁の三級を踏まえた上での不礼拝であり不勧勤であると、こう言っておられるんです。このことが、この字がでもいいですけどね、どちらでもいいと思いますが、読み取れぬと臨済録を見余ってしまう。それを臨済の言葉尻にとらわれて、ただ文字通りに返していたのでは禅の文字は読めないと断言しているわけであります。すなわちハゲの因縁を経て後の臨済の不礼拝不勧勤が祖師に対する真の礼拝であり勧勤であることが見えなければ、禅には無縁の共柄であろうと。 これは少し柔らかく言ってますよね。あろうと言ってますか、言っておられますから。表、これ肯定ですね。には裏、否定を読み取りということですね。裏、裏から裏が出てきたら相当ですから、何にもない空という裏で攻め寄せてきたら、そしたら表、今度建立、建立というのは立てるってことですね、打ち立てる。を読み取る目がなければならぬと、これも大事ですよね。表には裏を読み取る力、裏には表を読み取る目がなければならぬ。目を備えてもらわなくてはなりませんと、こういうわけで。それが如を見るということである。如というのはありがままって全体という感じですね。如というのは如法という言葉がありますよね。ですから法という字が加わりますから、如法、法のごとしという、これはもう最高の褒め言葉ですよね。あの人は、あのお人は如法な方だと言ったら、これ以上の褒め言葉がないような素晴らしい褒め言葉になるんだと思います。それくらい如というのは全体です。全体を見る目がなきゃダメなんですよね。この表だけでもダメ、裏だけでもダメ、肯定だけでもダメ、否定だけでもダメ。どっか一つをぶつけられたら、その裏まで見抜く、全体を見る、如を見る、イズネスって書いてありますけれども、如を見る目というのをぜひぜひ養っていただきたいわけであります。そしてその後はちょっと今日は略させていただきまして、こう略しちゃうとも終わりになっちゃいますが、ちょうどいいと思うんですけれども、一つ の例を挙げてみますから、それを一緒にちょっと考えてみていただけたらいいと思うんでありますが、ちょっと前に、振り返ってみたいと思うんでありますが、よろしいでしょうか。2番、今3番読んだんですけれども、2番は前に読んでるんですけど、もう一度振り返ってみたいと思うのであります。臨済はこの後も大漠さんを中心に諸所の全員を往来して、なおも午後の修行に努めた。午後の修行というのが大事なんですね。一旦悟りを開いたら、今度はまた暗夜に出るんですね、旅に出るんです。そして大自然の中でそれを鍛えていくわけですよね。大自然にはかないませんから人間、そして自分の動きと大自然の動きがピタリ一枚となる工夫をしていくわけであります。それを例えば言葉で言えば法経三昧なんて言葉残されておりますけどね、そういう修行をするんでありますが、ある年の下庵後に臨済は金を犯してこれをハゲという、ハンゲに接心の中途から大漠山に登って、たまたま師匠の大漠が監禁、お経を黙読することしているのを見て、思わず言葉を出してしまったんですね。私はこれまで老子を一個の全的大人物とばかり思っていたのに、なんだってこういうことですね。ただのお経読み坊主だったのかと、こういう言葉を口から出してしまった。数日とどまって臨済が出て行こうとすると、大漠はその時言うんですね。お前は金塊を破って て遅れてきた。その上にっていうことなんですね。今度はまた暗をも終了せずに出て行こうというのかと。全員の決まりで暗号には遅れてはならないと。その始まる前から終わるまで、しっかりと務めなきゃならないという約束事があるんですけど、両方破っちゃ、両方じゃなくて来る時も破ってるわけですね。遅れてきたと。その上に今度はまた終了せずのに出て行こうというのかと、こう叱るわけであります。そうすると臨在ですね、私はちょっと老子にご挨拶に来ただけですと。これ秋吉先生どのようにこれを批判しているかといいますと、こう言ってますね。何ももうこの上修行することもないというですね、自信満々の悟り天狗である、悟り天狗であると言っておりますよね。そこで大伯はこの断言下道めがと言わんばかりに打って打って打ちのめして追い出した。追い出されて臨在は思わず四五キロほども歩いたが、師匠大伯の凄まじい罰棒の真意を疑って引き返して下案を終了したと。もうともかくですね、これ室内でもこっぴだく打たれるんですけどね、断言下道めがって言って叩かれるんじゃないんですけど、ともかくものすごく叩かれるんです。で叩かれるままに訳も分からず、そしてほっぽい出されるわけですから、 4,5 キロ歩いた大伯のもとを離れるわけなんでありますが、ところがその4,5 キロ歩いて少し頭を冷やしたんでしょうね。罰棒の大伯の師匠大伯の凄まじい罰棒の真意を疑って引き返して下案を終了した。疑ってという字書いてありますよね。これはどういう、ふうにあれしたらよろしいんでしょうかね。これはなかなか言えない、ことでありますが。